日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは1910年に創業、業界のパイオニアとして首都圏を中心にスーパーマーケットなどを営む株式会社紀ノ国屋、代表取締役社長菅野健也さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
さあ急速に時代が変化を続けているわけですが、紀ノ国屋の次なる100年に向けての思いを教えてください。
はい、就任以来ですね、もう本当に2年経つんですけれども、日に日に紀ノ国屋というですね、存在の大きさを実は痛感する毎日でございまして、同時にですね、やっぱその使命感ですね、やっぱ紀ノ国屋をとにかく、残さないといけないというですね、そういう使命感が日に日に増しているというのが実情でございまして、いろんな方々からですね、激励をですねいただきますし、紀ノ国屋はやっぱり業界のパイオニアであってほしいというですね声も非常にいただきますので、変化に対応していく、お客様のニーズにですねしっかり対応していくということがですね、小売業としては大事なことだと思っておりますので、ブランド力にですねあぐらをかかないでですね、常に恐れずにチャレンジしていくということをですね、とにかく愚直に取り組んでいきたいというふうに思っています。
具体的にはそのお客様が欲しているニーズというのを感じ取る秘訣っていうのはあるんですか？
これはやはりですね、現場にですね立ってお客様はどういった表情、あるいはどういったものをお買いになっているのかというのをですね見ることが一番だというふうに思いますし、当然世の中の流れをですね掴むということも大事だというふうに思っていますが、ともするとですね、その小売側のエゴでですね、こういったものがいいんじゃないかとかですね、そういったものをやりがちなんですけれども、そうではなくてですね、本当にお客様が求めているもの、そのマーケットに合ったものをですね販売していくということも非常に大事なことだというふうに思っています。
生活がこう多様化してきてますけれども、はい、スーパーマーケットのあり方っていうのが変わってくるんではないかなと思うんですが、はいはい、いかがでしょうか？
もうおっしゃる通りだと思います。当然少子高齢化というところもですねあると思いますし、これから手前ども今までどちらかというと住宅地の方に出店してまいりましたけれども、 JR 東日本グループになったということもあってですね、駅にもやはり進出していきたいというふうに思っています。で、駅もですねいろんな駅がございますので、例えば東京駅は東京駅の特性ございますし、立川駅は立川駅の特性ございますので、そのマーケットに合った商品を売っていくということが大事だというふうに思っています。
それからスーパーマーケットっていうのは常にそこに存在をしていて、はい、ネットっていうのがどんどんと、はい、出てきてますけれども、はい、その辺っていうのはどうですか？
はいはい、ネットもですねビジネスも取り組んでおりまして、やはり手前どものですね商品を遠くにいらっしゃってもですね食べたい、あるいは使いたいというお客様がたくさんいらっしゃいますので、そういったところはですね取り組んでまいりたいというふうに思っています。特に手前ども首都圏にしかですねお店がありませんので、逆にネットというのはその地方の方々に手前どものお店をですね感じていただく有効なツールだというふうに思っています。
2010年の12月ですよね、東京駅の構内にも紀ノ国屋が進出されてますけれども、はい、他にも今後海外進出っていうことっていうのはいかがでしょうか？
はい、夢としてはですねぜひいつか海外に出店したいという思いはあります。ただですねここ数年ですね海外に出店というのは多分ないだろうと思ってまして、しっかりですね国内固めてですね10年後ぐらいにはですねぜひ出店をしたいというふうに思っています。やはり日本のですねスーパーマーケットの果たす役割というのは多分相当あると思いますし、社員のですねと夢を語る意味でもですねぜひ海外に出店というのはしていきたいとは思っております。
海外のスーパーマーケットというスタイルを日本に取り入れられたっていうのが御社ですけれども、はい、今スーパーマーケットが当たり前の世の中になって、
はい、
海外のスーパーマーケットよりも御社の方がこう秀でてる部分っていうのはたくさんあるのかなと思うんですけれども、海外にもしこう進出をした時っていうのはどのあたりが海外のスーパーよりも勝っているというふうに思いますか？
そうですね、やはりその丁寧にですね、まあ、あの物を作るということについては多分日本のスーパーマーケットを冷えてるのではないかなというふうに思いますし、やっぱ安心安全というところはですね、特に手前でもこだわっておりますので、そこは差別化なのではないかなというふうに思っています。
それから品揃えの点では、はい、常にやっぱり海外の面白いもの、海外の美味しいもの、はい、海外の珍しいものっていうのが多かったと思うんですが、
はい、
ここ数年で商品のこう、はい、価格が変わってきてるものとかっていうのもあるんですか？
はい、まあ、まだですね、目に見えてではないんですけど、例えばワインなどはですね、かなりやはり中国の方が非常に飲まれるようになりましたので、はい、値段が少しずつ実は上がってるんですね。特に赤ワインは。
あ、そうなんですか。
はい、ですのでなかなかいいワインがですね、入りづらくなりつつあるという実情はあると思います。
へー、
はい、一方でですね、はい、やっぱり中国のその富裕層の方が増えておりますんで、で赤いものに対して非常にロイヤリティを感じられるそうなんですね。
へ
え、ですので赤ワインは非常に高騰している銘柄も、うん、はい、あります。
なるほど、そういう意味ではマーケットが変わって欧米じゃなくてアジアの方に向いてきてるという、
そういうところも、はい、あると思います。
うん、商品の品揃えもそういったアジアに向けてっていうことで意識したりもなさるんですか？
それはやはりアジアの方、日本に多くお住まいになってますんで、地域としてはそういったことも必要かなと思ってます。特に青山店はですね、外国のお客様たくさんいらっしゃいますんで、はいはい、そこは、まあ、目に見えてではないですけども、少しずつやっぱ意識をしていかないといけないというふうに思っています。
なるほど、そして次の世代の紀ノ国屋へ残していきたいもの、
はい、
いかがでしょうか？
はい、やはりですね、先ほど申しました通り、安心安全な食材というですね、ところ、そしてクオリティ、あとはその最高のホスピタリティというところだけはですね、これはやはり100年経っても200年経っても変わらないところだと思いますので、そこだけはやはり残していかないといけないと思います。そこを残した上で変化を恐れない体質を作るということだと思います。
はい、では最後に、はい、今の若い人たちへのメッセージを菅野社長からお願いいたします。
はい、僭越ではございますけれども、やはりその戦うことをですね、恐れないでほしいなとは思います。どうしてもやっぱりその物事からですね、逃げた方がその時は楽なんですけれども、逃げないでですね、とことん戦うということをですね、やっていけば必ずや道は開けるというふうに思いますし、とにかく戦うってことをですね、キーワードに頑張っていただきたいなというふうに思います。
戦うにおいては何が一番必要になるんでしょうか？
やっぱ使命感じゃないでしょうか。物事に対してですね、使命感を持ってやればですね、同じようなことでも多分変わっていくと思うんですね。使命感がないと、まあいいやってことになってしまうと思うんですけれど、勘違いでもいいから、これが日本のためになるんじゃないかとかですね、これが世界を変えるためになるんじゃないかとか、そういうふうに思っていただきたいなという気はいたします。
菅野さん自身がこう長寿企業のトップになって逃げ出したくなることっていうのは、
はい考えないようにしてます
。でもこう、ああどうしようってなった時っていうのは、何をこう力にして前に進むんですか？
やっぱり今までお世話になった方々ですとか、あとは当然本当に愚直に働いている社員ですとか、あとは家族でしょうか、そう思い出すとやっぱり逃げちゃいかんなというふうに、はい、意を強くいたします。
はい、貴重なお話を伺うことができました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組、 日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。